意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは良好な人間関係の築き方ということで、
はい、
興味のある方が多いのではないでしょうか。
うんうん、はい、そうかもしれませんね。そうですよね、はい、きっと、うん、私はありのままの自分で、まあ、あなた、ありのままのあなたでここにいていいって自分も先生たちにも思ってもらえるような場作りをずっとやってきているんですよね。
うんうんうん、
で、それは本当に先生たちのためではなく、
はい、
私がそういう人たちといたいから、
うん、
自分のためでもある。
はい、
自分のためですね。
確かにそれがいいですよね、一番。
そうですね。それをもう自分が起業してからは18年経ちますけど、心のことを始めてからはまあ10年近いぐらいなので、まだまだそれこそ10年ぐらいですかね。
はい、はい。
そういうふうに思えるように、こんなふうに言語化して、そのままのあなたでいいよっていう、
うん、
そうやって思ってもらえるように、作ってきたというか、
うんうんうん、
そうですね。なので心の本当に勉強したり仕組みを知ってから私がこうみんなとの自分とみんなと違うんだっていう違いを認めることができるようになったら、
はい、
周りの人たちのあのいいところ、才能に気づけるようになった。
うん、
で、それは本当にまあ役割というか、できる、まあ、得意なところが違うだけっていうので、
うんうん、
そこに上も下も正しいも間違ってる、もうないんだなっていう、
うんうんうん、
私がそこに気づけたというか、
うんうん、
知ることができて、で、やっぱり私の、あの、判断基準ですよね。
はい。
そこは、それは正しいとか、そういうことよりも、正しいとか楽しいっていうよりも、そこに愛はあるんかっていう、大地真央さんでしたっけ？
CM みたいになりました。
本当に、そこに愛はあるんかっていう、
はい、
本当にそこ一択ですよねっていうのを最近というか、思っているんですよね。うん、なんか、それがどこに対する愛なのか、っていうのがやっぱり私たちは保育業をしているので、
はい、
それが子供に対する愛情だから、親御さんに時に厳しいことを言う時もあるっていうのは、
うんうんうん、
それは子供に対する愛情が私たちがあるから、それは言うよねっていう、それがだからあの親御さんに言うのが正しいのかなんてわからないじゃないですか。
はい、はい。
でも、その人が子供のために、私が子供だったらこういう風がいいなとか、っていうのが、やっぱり見えるようだったらそれは、うん、そういう思いで言ったんだねっていうのがあったりするので、
うんうんうん、
それ言うのをなんか基準にして、それがこうなんだろう、愛情がこう広がっていくような、
うん
うん、のがいいなって思ってるので、
うん、
そんなこう関わり方を、まあ、職場だけではなく、
はい、
あの家族とかも、まあ、友達とか、まあ、やっぱりどこでも同じなのがいいですよね。自分の、うん、自分が同じ飾らないいつもの自分でいましょうねっていうのを心がける、
うんうん、
なかなかやっぱりそんな私、心のことを勉強するまでは、外ではやっぱりすごく頑張るけど、
うん、
家ではまあ、頑張らないわけではないですけど、
はい、
やっぱりなんか全然違う。家と外では違うっていうのが当たり前、私の中では当たり前だったんですけど、
うんうん、
やっぱりそれってどこか、どっちがどっちかわかんないですけど、どっちかがしんどいんであれば、
うん、
ね、しんどくない方法を考えていった方がいいよなっていうのを、やっぱり保育園で子どもたちを預かってるからこそよく思いますよね。やっぱりお母さんたちがなんかいい子でいるんだよっていう風に送り出すお母さんたちもいるんですよ。
はいはい。
先生の言うこと聞いてねとか、
うんうんうん、
っていう言葉を聞いたりすると、うん、それはちょっと違いますよねみたいなね。
うんうんうん、
もちろん言うことなんて聞かなくていいし、いい子でいる必要はないし、
うん、
それはやっぱりお母さんが子供に言っているようで自分にしていることなんだろうなっていうのをやっぱりすごく思うので、外ではいい人でいなきゃいけないってこのお母さん思ってるんだろうな、外だと頑張ってるんだろうなっていうのがやっぱり見て取れるので、
はいはい、
ね、お話しする機会がね、ちょっとずつやっぱ慣れてきたりすると、そんな頑張らなくっていいわよみたいなね、
うんうん
うん、特にうちはそういう考え方だからこそ、全然素のお母さんでいいし、お家と同じように子供のことも怒ればいいし、
うん、
っていうのがやっぱり本当に飾らないっていうのが、いつもの自分でいるっていうのが子供たちからもやっぱり感じることなので、
うんうん、飾らない、
うん、
そのままでいるっていうのが、
うん、
良好な人間関係を築いていけますかね。
うん、
うんうんうん、
良好かどうかはわからないですけど、
ああ
ね、なんか人それぞれ心地いいって思う、その空間だったりとか、
うん、
あったりするとは思うんですけど、
はい。
でも、やっぱり職場っていう、場だとしたら、本当に敬語はうちの場合は使わなくていいですし、
うんうん、
もう嫌だなって思うことは嫌だって言ってほしいし、空気読まなくていいし、
うん、
ごまをすらないとか、
うん、
あとは、後輩とか年齢とか、いつ入社したからとか、
はい、
そういうのも気にしない。だから雑用はね、新米がやるんだみたいなのも別にいらない。
うんうん、
し、威張る必要もないし、足を引っ張り合う。保育園ってどこか女性ばっかりのっていうイメージもあったりするので、足を引っ張り合う保育園、幼稚園があるかどうかわからないですけど、
はい、
うちはそういう考え方とかはもう全くないので、
うんうん、
だからといって協力し合わなければならないみたいなのも別にないので、
うんうんうんうん、
なので本当になんか知るっていうことだなって思いますね。相手を知る、
はいはい、
うん、でやっぱり自分を知るから始まるんですよね。どんどん、相手に興味を、私が相手に興味を持つようになったのは、やっぱり自分を知りたいなって思うようになってからなんですよね。人間観察をするのは好きだったんですよ、もともと。
はい、はい。
うん、あの人こういう人だなとか、こういう人かもなとか、この人はこういう目線でこういう風に見てるのかもなとか、
うん、
人間観察が好きだったんですけど、心のことをやって自分を見るようになって、自分を知っていくうちに自分に対する質問がどんどんやるじゃないですかね。なんで私こうなんだろうとか、
うんうん、
どうしてだろうとかっていう自分に対する質問をどんどん自分ができるようになっていくと、それと同じように相手に対して質問ができるようになるんですよね。
うんうんうん、
そうすると自分にしていた質問なので自分の答えは返ってくるじゃないですかね。
はいはい。
そうすると相手に聞いた時に、面白いってなるんですよ、自分と違うと。
あ、
最初から自分のことが私はもう分かってるので、自分にしてる質問なので、 え、私の質問と違うぞってなると、うんうん、面白くて、え、どうしてそうやって思うのっていうふうに、またその人を知るいいきっかけになったりするので、
うんうん、
そうやって自分に質問をしていくように、こう、相手に質問していくと、そりゃあ人間関係良くなりますよねっていう、
うんうんうん、
そこに、ジャッジをつけるようになると苦しいですよね。
ああ、はいはい。
自分が正しいとか、
うんうん、
相手はすごいとか、
うんうん、
比べたりとか、優越、優劣とか、正解、不正解を自分でやるようになると、聞いててもしんどいだろうなと思うんですけど、
うんうん、
そんなことはしないので、
うんうんうん、そうですね。
へーっていうね、そっか、うん、そんな風に考えるんだ、面白いみたいな、
うんうんうん、
そうするとまた次の質問が出てくるんですよね、
はいはい、
その人に対して。それがカウンセリングにつながっていくっていう。
あ、
そうすると質問してるだけで相手の人がどんどん自分を知っていくっていうことになりますよね。
うんうん、そうですね。
質問に答えてるだけで、あ、私ってこういう風なんだ、とか。
うんうん。
で、勝手になんか気づいてったりするので、
うん、
へーって感じですね。
うんうんうん。そうですね。相手のことを聞いて分かると、
うんうん、
そこにジャッジが入らないと、
うん、
こう、あ、じゃあこういう考えで今こう動いたんだなとか、
うんうんうんうん、
なんかその方のことが分かるので、
うんうん、
なんか自然となんていうんですかね、トラブルが、
うん、
起きなくなったりとか、
うん、
しますよね。
そうなんですよ。みんなね、質問しないんですよ、やっぱり相手に。
あ
ってことは自分に質問してきてないから質問できないんですよね。
うんうんうん。
なんか嫌だなって思うだろうなって思って大体質問しないんですよね、相手に。え、なんでこうやってするんだろうって思っても、
はい、
聞くのやめようって、
うん。
行くのやめようもまあ何も、多分そこまでも行くかどうかもわからないですけど、
うんうんうん、
それって自分をないがしろにしてるからこそ、相手にも聞こうと思わないんですよね。
うんうん、
なので、だんだん本当に、自分に聞くのが上手になればなるほど、
うんうん、
人との付き合い方が本当に上手になるのを、うん、たくさんの人を見てきてそうやって思うので、
うーん、
人間関係を良好にしたいんだったらまず自分との関係を良好にする必要がありますよね。
あ、はいはい、そうですね、
本当にそれは思いますね、やっぱりね、
う
ん、うん、
確かに
面白い、
うん、
ぐらいに分かりやすいなって思います、
うんうん
うん、
そうですね。
なんかやっぱりどこかこう、なんだろう、平穏な空気っていうか、
うん、
波風立てないみたいな、
うんうんうん、
思ってる、思っちゃいがち、
うん、やっぱりそうですよね、
うん、
ちょっと例えが違うのかもしれないですけど、
うん、
こう、この人嫌だなって
うんうん、
うん、ね、思ってたとしても、
うん、
もうとにかくこう、表には出さず、
うんうんうん、穏便に。
そうそうそう、そうです、そうです。はい。
バレないよ。
っていう、はいはい、そうですね。
うんうんうん、うん。
っていうのがありますよね、やっぱり。
うんうんうんうん。そうですよね。その、距離にもよりますよね、やっぱり。あんまり会わない、会う回数が少ない、
うんうん、
ね、関係性だと別にちょっとぐらいなんかね、親って思っても聞かなくてもいいと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそこの場所で自分がすごくよく関わる。うちの職場とかだったらやっぱり毎日ね、関わるし、子供も間に人を、子供がやっぱり間に入るので、そういうなんか、なんていうの、トゲトゲしたものってやっぱ出ちゃうので子供にも、
うんうんうん、
なのでそういうこう親密な関係の方が いい職場だったり、そういう、まあ、仲間内だったりとかだと、やっぱり勇気を出して聞くというか、聞く、まあ、聞かなくてもいいかな。私が違うところで、結構、こう、例えば、本当に仲良くなりたいなっていう5人とか6人とか、例えばボンと集まって、はじめまして、女性ばかりです。で、これから何かしていきましょうね、なのか趣味のグループなのかわからないですけど、なった時に、ちょっと何回か会っていくうちに、個性がどんどんみんなのが出てきて、こう、分かってきて、それぞれがみんな分かってきたとしたら、自分がやっぱりここを大切にしたいなとか、こう必要だなって思うんだったら、やっぱり自分が動いていきますよね。気になる人に対して、例えば何か気になることがあるんだったら、その人の何が気になるんだろうってまず自分に聞くんですよ。
はいはい。
何が気に入らないんだろうか。あの人のどういう態度とか、どういう雰囲気とか、うん、どういう言葉が気に入らないんだろう、私みたいな。ってなって、例えばじゃあその人が違う A さんだとしたら、その人が、まあ、B さんに何か喋っているときに、あの、命令口調だったりとかするような喋り方、
はいはい、
を A さんがするような人だったとしたら、それが私が見て、あの人のそういうなんか命令してるような口調が私は好きじゃないんだと。って自分で思ったら、あ、そっか、私が、それが嫌なんだなって思ったら、そこが大切な場所だったらその人に言いますね。私、あなたのそういう、なんだろう、命令的な口調を聞いてると、私が命令されてる気がする。とか、あとはもう、お父さんが、うちのお父さんがすごい命令する人だったから、なんかすごくお父さんに命令されたことを思い出すのが思い出しちゃって嫌な気分に私なるんだよね、とか、だからなんとなくそういう口調が私は好きじゃないみたい、みたいな感じで、そういうなんていうの、自分のエピソードだったり、本当だろうが本当じゃなかろうが何でもいいと思うんですけど、それを、こう、その人にそんな感じで伝えると、
はい。
あ、命令口調があなたにとっては嫌なんだねと。で、例えばその人が知らんじゃんみたいな。あなたがそのね、そういうお父さんがどうとかこうとか、そんなの私に関係ないから、私そんなの直そうと思わないって思うような人だったら、まあ、それまでの関係性ですよねって思うし、そっか、嫌な思いさせてたんだねって。何かその人なりに考えてくれるんだったら、あの関係性は変わっていくだろうなって思うんですよ。
そうですね。
本当に自分から動かないと変わらないので。
そうなんですよね。
そうなんですよ。本当に私もこの職場を自分がやっぱりこういう人たちといたい、こんな思いを持っている人たちといたいって思うからこそ、自分も勉強するし、そういう人であり続けるために、ちょっとでももっともっと愛がたくさん、もっと増えるように、もっと遠くに届くようにとか、どこまでもそういうのをやっぱり自分も考えたいし、そういうふうな考え方が同じような人たちとやっぱり一緒にいたいなって思うので、もう言い続けるというか、伝え続けるというか、
はいはい、
喋り続けるというか、だからもし今聞いてる方で、自分のそういう環境って変わらないよねとか、変えられないよねって思っている人がもしいるんだったら、いやいや変わります、絶対変わるので、本当に諦めてほしくないなって思います。
大体そうですよね。何かちょっとこう人間関係でもやっとすることがあっても、穏便に済ませて、で、会社が終わったら、まあ仲のいい同僚とかと飲みに行って、結局、愚痴をいっぱいそこで、みたいなのがもうルーティンになっちゃうっていう。で変わらないよねって、もう 愚痴を言ってそれでうさばらしするっていうことがきっと多いのではないかと思うので、そうじゃないっていうことです
ね。そうですね、うんうん、そうじゃないですよね。やっぱり変えようと思うかどうかですね、うんうん、自分の人生今のその日常を変えられないと思うのか自分が変えたいと思うのかで絶対に変わってくるので、
はい、
なので現実は絶対に自分の思うように変わる、絶対変わるので、
うんうん、
なのでそれを信じてその自分を見つめていくっていう、何が嫌なのかな、どんな風に本当の本当は私どんな世界にいたいんだろうとか、うんうん、どんな人たちと一緒にいたいんだろうとか、どんな風になったらいいんだろうっていうのはもうそこを諦めない、
うんうんうん、そうですね、
うん、
諦めなくていいんですね。
そうなんですよ、諦めないでほしいです。絶対的に変わるので、
うんうんうん、
もう変えたいと思ったら変わりますので、
うんうんうん、
ぜひコメントでもなんかねしてほしいなと思う。メッセージでも
そうですね、
いいですし、うん、本当にね自分の人生、
そうそうですね、
うん、
そう、この職場の人間関係変わらないからで、うん、転職っていう方もいると思うんです。だけど転職しても、
うん、
きっと変わらないですね、
うんうん、それでいいやってこうなんだろう、それでいいやでそれでしかしょうがないよねっていう、もう本当に諦めないでほしい。もう本当に諦めないでほしい、
うんうん、
絶対的に諦めちゃダメなので、
うん、
諦めなければ絶対に大丈夫なので、
はい、
ね、自分の人生変えれるのは本当に自分しかいないのでね、周りが先に変わるわけはないので、
うんうん、
周りの社会や周りの人たちが先に変わったら私は幸せになれるのになとか、んなわけないじゃんっていうね、
うんうん、
そうじゃないんだよっていう、自分で変わろうと思って自分でやってみたら、あ、変わったっていう、
うんうん、
そっか、変えていけるのは自分なんだっていうのをちょっとでも本当に体験すると、うん、ガラガラガラって変わってくるので、
はい、
本当に諦めずにね、思って自分の人生を考えてほしいなって思います、
うんうん、そうですね、熱いメッセージをいただきました。
はい、本当に、
はい、ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。てるさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。